猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第286回始まります。はい、今日収録日は1月の5日ですね。5日の土曜日ですね、ということで新年第1回目の配信になるかと思います。明けましておめでとうございます。本年もまた猫のしっぽを変わりませずよろしくお願いいたします。声からバレてますが結局風邪が治らず、この正月休みは風邪、思いっきり全開で風邪をひいたまま終わってしまいそうです。今朝たまたま空いている近所のお医者さんがあったんで、まあそこに行って薬をもらって、追加で薬もらってきたんですけどね。年末行った時の薬は全部飲み切って、もうそれでも咳が止まらず、鼻が詰まって、でもまあ熱が出ないんですよね。で、寝込むほどではないんで、まあゴロゴロしたりとか、普通に家事をしながら、っていうことで過ごしたわけですが、やっぱりなんか私は昔から喉が弱くて風邪をひくと必ず喉をやられるということで、もうそれも1週間2週間じゃなくて大体1ヶ月近く咳が止まらないっていう、もう致命的な、ポッドキャスターにとっては致命的な喉の弱さなんで、まあ、風邪をそもそもひくなよって話はあるんですけれども、まあそんなこんなで散々な正月休みでした。はい、ということで今回もちょっと猫好きさんとはタイミング合わなかったので取りだめた本編以外は、私の一人喋りとなります。ご了承ください。はい、では今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はもう発表になったんですけど、今年の一文字ということで、はい、
これ流れるときは来年の一文字。
来年の一文字。
去年の一文字ですね。
去年の一文字ですね、うん。になってますが、多分ですね。うん、まあ、ちょっと取りだめの形になってるんで、年明けに配信ということになるのかなと思ってるんですけど。
うんうん。
うん、で、まあ、発表にはなっちゃったんで、まあ、猫好きさん、私それぞれの、じゃあ今年の一文字は何だったのかと、
うんうんうん、
いうあたりで話をしていきたいなと思うんですが、うん、ちなみに漢検、漢字検定協会でしたっけ、あの一文字を発表する協会がなんかまあ募集をしていて、で結果2018年の一文字は災いという、災害の災という字ですね、
うんうんうん、
それが1位になってましたね、調べたら。
災害が多い年でしたもんね。
本当にそうでしたよね。いろんな災害があって、まあ大変な年ではあったんですけど、やっぱり印象に残ってるのがその災害というか。ね。
そうですね。
それが1位になっていると。
うん。
で、猫好きさん的には、
うん、
今年の一文字は、
なんか前半はかなりなんかのんびりしていたかと思うんですけど、どちらかというと、まあでもなんかいろいろ旅行に行ったりとか、でまあ夏ぐらいからなんかちょっと仕事を始めたりとかして、なんかバタバタし始めて、
なるほど。
でもう年末はもう怒涛のように忙しくてもうなんか ほぼほぼ休みがなくて、みたいな、
うん。
で、さらにちょっとゴルフもやろうかなと思って、やり始めてとかでも、休みがないんですよね、もう。
なるほど。
全く、
うん。
なので、うん、忙し棒、忙し棒っていう字ですかね。
うん、忙しい。
多忙の棒。
多忙の棒ってやつですね。
うん。が、最終的にはそうなったって感じですかね。
2018年の一文字としては。
忙しかった。
うん。
ほんと。
なんか、年末っていうか、まあ、12月はいつもバタバタしてますよね。年末年始に向けていろいろやることが多かったりして。
そうですね。
平年というか、いつもの年でも割とバタバタするような感じなんですけど、なんかやっぱちょっと落ち着かないですよね、12月ってね。いろいろとね。
いや、全然落ち着かないです。もやらなきゃいけないことがもういっぱいありすぎて。
なんで12月って、ね、そうそう、なんで12月ってそういうふうに。ね、
ねえ、なんか
急に増えちゃうんだろうねと思うんだけど、ね、
ほんとちょっと空いた時間にやっとけばいいのに、うん、そのちょっと空いた時間が作れなくてなかなか、うん、で結果自分の首を絞めるっていう、うん、
いやー、まあ、そうなんだよね。なんか、うん、確かに空いた時間にやっとけばねって思うついつい先延ばしにして敵がついたら年末もう今年も最後じゃんって思うと焦ってやらなきゃねって
そうですよ
思いますよね。
本当もうだって年賀状とかも書かなきゃいけないのに、
うん、確かに
書けてないとかいう時点でもう心は焦ってますもん、はい、
そうだよね。
やばい書かないとって、まあそんなに枚数もないからそんな焦る必要もないんだけど、
うん
っていう、そういう甘い気持ちがあるから、
そう。
結果ギリギリになるっていう。
お尻に火がついて、やっと、ね、大当てでやるっていうことの繰り返しだよね。
いや、もうほんとそんな繰り返しですよ。
うん、
ダメだとは分かってはいるんですけど。
分かっちゃいるけど、やめられないってやつですよね。
やめられないですよ、ほんとに。だらしなくてダメですよね、ほんと。もう前、ね、本当にだって物心ついたぐらいから、うん、物心ついたって言ったら言い過ぎかもしれないけど、うん、まあでも物心ついてちょっとぐらいしてから、うん、年賀状なんて毎年書いてるじゃないですか、
う
ん、
そうだよね。
そしたらもう何十年書いてるのって、ね、うん、いう感じなのに、うん、ギリギリまでやらないっていうこの
そう
ね、本当に。
もう11月発売になったらすぐ買ってすぐ始めりゃいいのにね。11月の終わりぐらいに。
そうなんですよ。私もう買いはしたんですけど。
買いはしたんだ。
はい、買ってもう1ヶ月経ちました。
うん。そうだね。白紙のままで1ヶ月経ってしまった。
経ちました、本当。あっという間ですね、本当に。
そうだよね。
うん。あっという間。
私まだ買ってすらいないのにね。いろいろちょっと問題、その辺から問題なんだけど。
そうですね。買わなきゃですね、
まず。そう、まず買って、で、次に住所録を整理して出す、出さない、ね、喪中の人をチェックしたりとか。
うん。うん、
で、その次に、じゃあ、絵柄どうするんだ、みたいなね。
うん。
結構まだまだハードル高いんですけど、どうしようっていう感じなんですけど。
そうですよね。ガンちゃん、いつも、ちゃんといろいろね、やってますもんね。
まあ、あんまりちゃんとやってないけどね。ずいぶん手抜きで、あれなんだけど。
私はもうそれこそ、本当に、もう全部出来上がって、印刷されてるやつを、なんか、何枚か買ってきて、適当に住所ちゃちゃっと書いて、ちょっと、もう、なんか、また来年もよろしくお願いします、的なの書いて。てか、って言っても、大体また来年こそは会いたいですね、って書いて終わりですね。大体ね、そういう話の内容になっちゃいますよね。
そうだよね。
ま
あ、本当なんか、でもそれでもやっぱり年賀状って随分減ったような気がするよね。
そうですよね。
昔に比べるともう枚数 去年なんかも半減私はしましたね、大体ね。もう親戚関係と知り合いちょっとぐらいでも、会社関係ほとんども書かなくなっちゃいましたね。
まあ、ね、だんだんもう減ってきますよね、ほんと。
いやいや、まあ、ちょっと脱線してしまいましたが。
あ、はい。
はい。で、じゃあ私の方はというとですね。今年の一文字は、まあ、なんだかな。なんか感覚的には、あの、異常気象、まあ、災害も多かったけど、なんか異常気象も多かったんで、異常気象の異って異なるっていう字、異常の異っていう字かなって漠然と思ってたんですね。いや、も
う
本当になんか、あれじゃないですか。暑い暑いってついこの間まで言ってたと思ったら急に寒くなって。春と秋はどこ行ったんだいと。
本当ですよね。
とかね。なんか豪雨で雨がね、いっぱい降って。洪水になったりとか、まあ、うちは幸いそう水浸しとかいうにはならなかったんだけど、結構ね被害を受けた方多かったりとかね、もうそれで本当に今年は異常、まあ、災害もそうだけど、まあ、それの元原因というか異常気象が印象に残った感じですね。
確かにそうですね。
特に夏は、もうあれだけ暑いってちょっと異常だよね。
いや、異常ですよ、本当に。本当暑かった。
暑い期間がまた長いし、で、暑さも半端ないぐらい暑いじゃないですか。
半端ない。
ねえ。
本当。
なんか40度超えたりとか、びっくりしますよね。
いや、本当ですよ。なんか私九州に来て急に暑かったっていうイメージがあるんで、なんか私の中では九州が暑いのかってなんか勘違いを起こしそうですけど、もう日本全部が暑かったんですよね今年は、
全体的に暑かったですね。
ですよ ね、 ね、
神奈川めちゃくちゃ暑かったですよ、横浜も。
そうですよね、いやーなんか、でも都会の方が絶対に暑いと思う、なんだかんだ言って、アスファルトとかって。
そうそう、アスファルトだね。
ほんと侮るなかれですよね。
なんか私もあれじゃないですか、漠然と九州は暑いなっていうのを昔からね、漠然とそんな感覚はあるんだけど、もうそういう全然関係なかったよね今年はね。
いや、もう関係なかったですね、
九州とか。
ね、
どこが暑いとかじゃなくて、本当全国的に暑かったので、
もう絶対に過去最大ですよね、本当。
多分そう、
絶対に熱中症で亡くなった方とかも多かったですしね。
いや、去年と比べてもこんなに暑い夏はなかったよねって思うぐらい暑かったですね。今にして思えばですよ。
本当暑かった。
なんか、ね、熱帯夜だったりとか。ちょっと想像できないぐらいの暑さでしたね。
もう、なんか毎年やっぱ寝るときに何時間設定とかしたりして、寝てたけど、もう今年夏ずっとつけてましたもんね、クーラー。
確かに。
3、4ヶ月間ぐらいずっとつけてました。
はいはいはい。猫のしっぽ。
さあ、今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、はい、する。
お、どの話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水
場
の
ブレスを開封するんですよ。何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって
、何だって、何だって、
はい。それでは今週いっぱいコーナーに行ってみたいと思います。12月31日、おみそか、ウーさんから、おみそかなので昼酒、神田明神近くのお店で好きな銘柄を飲み比べできるということで、名酒センター、お茶の水店、ということでいただきましたね。これはインス タグラムかな。はい、インスタグラムに写真をいただきました。飲み比べができる名酒センター、あ、いいですね、日本酒、これは楓みすず、それから滝沢ですかね、なんか全部美味しそうですね。はい、楓じゃないです、一陣の風ですね、失礼しました。3種類飲み比べられたと、あ、こういうお店あるんですね、名酒センター。はい、ありがとうございます。はい、そして野良茂さんが、今年最後のお酒ラム酒、来年はみんなと飲めると良いなぁということで、ツイッターからインスタグラムに写真をいただきましたが、あ、マイヤーズラムですね。はい、ありがとうございます。私もこのラムは大好きですね。ラムというと、マイヤーズか、このマイヤーズラムか、あとはなんだっけな、どうせしちゃった。結構でもこの本当にラムらしいラムですよね、マイヤーズラムっていうのは。はい、私もよくラムを飲むときはこのマイヤーズはよく飲みますね。はい、なんだっけな、デメララとか、あ、バカルディですね、バカルディ思い出した。はい、あとデメララとか、結構ラムは昔よく飲んでましたね。最近はバカルディ、置いてあるお酒がバカルディしかないんで、着付けのところが、居酒屋さんですけどね。まあそれで、あとロンリコとか飲んでましたけど、バカルディよく飲んでますね。はい、あー、ロンリコも飲んだな。はい、まあそんな感じで、ラムを飲まれたということですね。はい、ありがとうございます。はい、そして1月3日、フリーダムチンパンジー佐藤さんから、ごま豆乳鍋にからし明太子を入れてピンク鍋にしました、食べ過ぎて小豆太り確定です、尾道でもらったレモンビール瀬戸内レモンエールは爽やかな味でした、というふうにいただきました。バレラジビール部とハッシュタグと合わせて送っていただきましたが、ピンク鍋すごいですね。はい、レモンビール、なんか本当にね、レモンビールは爽やかな感じがしますよね、名前からしてね。はい、瀬戸内レモンエールっていうんですか、ちょっと飲んでみたいな。はい、ありがとうございます。そして丸 M さんから、2019年ポッドキャストは猫の尻尾からということで、はい、初めて聞いて、今年初めて聞いていただいたのは猫の尻尾ということで光栄ですね。で、本日の一杯は、銀河高原ビールのバイゼン。あ、これは私もよく飲みますね、バイゼン。実は、地ビールですよね。はい。ということで、これは多分ツイッターに写真をいただいたのかな。あ、ツイッターに写真をいただいてますね。銀河高原ビール。これ、地ビールで割と銀河高原ビールって手に入りやすいので、うちの近所にもよく置いてありますね。はい、ありがとうございます。はい、そして今日の一杯、これはかまってちゃん、ジミちゃんですね。おせちに飽きたので、今夜は焼肉。そのお供に安いチリワインで輸血ということで、赤ワイン、チリワインを飲まれたと。焼肉にチリワインいいですよね。I8、I8 って書いてあるラベルの、シンプルなラベルのですけど。いやいや、チリワイン安いけど美味しいですよね。本当に。不思議とね、なんかチリワイン美味しいんですよね。値段そんなに高くないのに。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。1月1日、イクラムさんから明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。大大吉出たということで、これは、ヘイシリおみくじですね。大吉出たということで、いただきました。はい。あ、シリが起動してしまいました。間違って。はい、失礼しました。そして、で、フライボーヨシミックスさんから、
と
新年明けましておめでとうございます。今年もいい年になりますよ、よろしくお願い申し上げますといただきました。はい、ありがとうございます。そして野良茂さんから、明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いしますといただきました。はい、今年もよろしくお願いいたします。1月2日ピンチャさんから、キャッツテールポッドキャスター宛てですね、公式の、アカウント宛てに明けましておめでとうございます、カレーパン作ってみようかなって思いました、今年もよろしくお願いしますといただきました。はい、よろしくお願いいたします。カレーパンぜひ作ってみてください。はい、そして次に、トゥエルブトンファンモーターさんからいただき、これは新しく聞いていただいたんですかね、初めてだと思います。すぐ最近このポッドキャストを聞き始めたんです、聞き取りの練習のためなんですけどね、聞きやすくて一般的な話題が出るから分かりやすいんでありがとうございます。逸話的に私は先週メガネなくして探すたびに1年前なくして新しいメガネが必要になるっていうメガネが見つかったということで、ありがとうございます。聞き取りのためということで、ちょっとツイッターの方のアカウントを確認させていただいたら、どうもミネソタって書いてあるんで、アメリカの方ですかね。まあ、よりによって私たちの猫の尻尾を選んでいただいて、本当にありがとうございます。あまり日本語のポッドキャストとしては、まあ、聞き取りやすいっていただければ本当に嬉しい限りなんですけども、まあ、いろいろ聞いてみていただいて、あと、興味のある、会を聞いていただければ嬉しいかなと思います。はい、そして1月3日コブルスイッチさんから明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますといただきました。はい、ありがとうございます。そしてケンチさんから285回カレーの話後編拝聴と、明けましておめでとうございます、穏やかな三が日でしたがガンさん体調いかがでしょうか、ご無理のないようにと、お正月も2日過ぎるとカレー食べたくなりますということで、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ、オープニングでも言ったんですけどもね、結局、風邪治らず、今日、お医者さん行って薬もらってきました。はい。まあまあ、でも、ぼちぼち、熱は出てないので、そんなにしんどくないので、咳が早く止まってくれればなと思います。3日過ぎると、カレー食べたくなりますと、これ本当にそうですよね。まあ、おせちもいいけど、カレーもね、っていうふうに昔 CM があったんですけど、本当におせちに飽きたらカレーライス食べたくなるということですよね。はい、ということで、今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫の尻尾、
はい、エンディングです。はい、ということで、もう実は1月4日は一斉休業日、会社の一斉休業日だったので、まあ平日だったんですけれども、まあ休めて、結局28日から明日1月6日までということで、約10連休ですかね。もう本当に、休み明けに会社行って社会復帰できるか不安なんですけど、まあまあぼちぼち、通常モードに戻ろうかなということで、いつもの土曜日のサイクルで今、まあ家事とかね、いろいろなことをこなしているような状況です。はい。ということで、まあオープニングでも言いましたけれども、去年1年本当にお世話になりました。今年もまた変わりませず、猫の尻尾をご愛聴いただければな、というふうに願ってやみません。はい。それではいつもの行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。 オフィシャルツイッターアカウントはアットマークキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャストアットマーク gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://catstalepodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。